ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。
はい、
黒い星が3つ続いておりますが、
ちょっと悔しい結果が続いてますね。
まあ海勢でいうとレノファと盛岡ですよね、うんうん、山口と盛岡に黒い星がついてるんですが、あとはね、はい、まあ、14いいか、はい、まあ、みんなね勝ち点積んでるんですよ、
ね、
前節でいうとですよ。
そうなんですよね。
そうなんよ、まあ、徳島が調子良くなっていきたいとかもする中、うん、まあ、いろんなその星感情的な順位のあやみたいなのもあるんですけど、
はい、
どこどこが勝ち点何差でとかあるんですけど、うんうん、いやもう今17位ですからね。
そうですよ、
これはやっぱり 中1にやっぱり10位から14位あたりとかっていうのに上がっていきたいところなんですよね。
そのためには勝ち点をやっぱ積んでいかないといけないから。
そうですね、今勝ち点31です、うん、
はい、
レノファ山口、その上栃木が34、甲府も34、徳島までが34ですかね、14位、その上12位13位の水戸と金沢が35、10位と11位の山形と東京ヴェルディが36、まあ30に乗せてるチームの差っていうのはそこまででもないので、
うん、
まあ、星が今度白いのが連なればまたポンポンといける可能性もありますよね。
そうですね、
はい、今回はですねディフェンダー背番号41番、桑原海人選手にインタビューをしております。リポーターは徳田智代です。
はい、では自己紹介お願いします。
41番桑原海人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
まずは桑原選手スタメン起用されました。栃木戦を振り返っていただきたいんですけれども、まあ、結果としては残念なものにはなってしまいましたけれども、試合振り返られていかがですか？
まあ、あまり良くない流れの中での失点だったんで、まあ、そこは本当にあそこで2失点したのが本当に痛いかったなって思います。
うん、前半はその今まで通りのやり方でその、まあ、いわゆる 4-3-3 というシステムで桑原選手は左のサイドバックに入りましたけれども、なかなかちょっと新潟戦ぐらいからですかね、チームとしてボールを前に運ぶのが少し困難な場面というのが あったかなと思って、で栃木戦も前半ちょっとそのように見えたんですけれども、体感としてどんな感じだったんですか？
まあ、結構相手にはめられてるっていうイメージが自分の中であって、まあ、本当にそこでもやっぱ自分がドリブルでかわしたいとか、まあ、もっとできたのかなっていうのは思います。
で後半、まあ、3-4-3、まあ、数字にするとそうなのかなと思うんですけれども、そういうシステムをいわゆる変えましたけれど、これどんなチームとしての意図があったんでしょう？
まあ、本当に人に強くいけるようにマッチアップできるようにして、で攻撃はまあそこの3枚で、ディフェンスラインの3枚でボールを持てるようにっていう意図がありました。
うんうん、桑原選手はウイングバックという、まあ、少し高めの位置にというかかなり高めの位置に後半は特に攻撃の時は位置取れていたと思うんですけれども、どんな狙いがありましたか？
まあ、自分は相手のウイングバックを止めて、まあ、カズマ君とかが落ちてっていうちょっとローテーションしたりとか、まあ、そこでちょっとシステムの優位性を持てるようにっていうのを意識してやりました。
栃木のウィングバックは結構攻撃的でしたもんね。
そうですね、
うん、そこをこうしっかり、まあ、いわゆるピン止めというか、
はい、
しながら中の選手たちをもっとこう自由に生かしていくというところですか？
そうですね。
実際にどうでしたか？
まあ、全然勝ててはないんですけど、
うん、
まあ、カズマ君も前半よりかは動きやすくなったし、まあ、ボールも受ける回数も多くなったし、うん、カズマ君は本当にボール受けたら何でもできる選手だと思ってるんで、まあ、そういう状況を、まあ、前半より多く作れたっていうのはいいイメージが持てました。
桑原選手ご自身もかなり持ち味を出せてたと思ったんですけど。
いやもうまだまだです。
まだまだ、はい、どのあたりがですか？
まあ、本当に攻撃、まあ、クロスの質だったりとか、本当に得点に関わるとこだったりとか、本当に相手のウィングバックよりももっと走んないといけないし、まあ、本当に耐えてなかったなって思います。
これでまあちょっと残念ながら3連敗という形になってしまって、これに関してはこうチームとしてどういう受け止めをしてるんですか？
まあ、自分たちがいい時 その何をしてたとか、そういうのをまた振り返ったりとかもしましたし、本当に 球際で負けてる部分も結構多いと思うんで、まあ、そこをもっと強くいこうっていう話し合いはありました。
うん、桑原選手はこうやってそのスタメンでこう試合に関わることができるようになってきて、まあ、それまで想像でしかないですけど、まあ、すごくこう自分と向き合う時間っていうのもやっぱりありましたか？
まあ、結構自分と向き合う時間は多かったです。まあ、練習は絶対に手を抜かないっていうのを自分の中で決めてて、でまあ上から見てるときは、まあ、ケント君のプレーを見ながら自分ならどうするっていうのも考えてましたし、まあ、周りの上で見てる選手ともいろいろ話し合ってたりしたんで、まあ、そこはイメージを持ちながらって感じです。
持ち味がね、それこそ橋本選手と桑原選手では違うじゃないですか、はい、きっとこう見てても思うんですけれども、その中で自分がそのサイドバックで出た時っていうのはどういったところにこう違いを出したいっていうふうに思ってましたか？
まあ、自分の強みは、まあ、1対1の守備だったり球際で行くとこだったりとか、攻撃になったらまあ縦に仕掛けるとこだったりとか、そういうところで違いを出したなって思ってます。うん、
持ち味を出すためにはどうでしょう、結構高い位置でプレーする方が良かったりするんです、その攻撃の場合は。
まあ、攻撃の場合は高い位置でボールを持てた方がいいですね。
栃木戦みたいにその端から高い位置を取りますというようなそのやり方の方がどうなんですか、やりやすかったりはするんですか？
高い位置は取れるんで、まあ、そっちの方が攻撃の回数は増えるとは思います。
でも
4バックだったら、まあ、そのスピードに乗って上がってもいけるしっていう、まあ、どっちもまあ本当に相手に合わせた方がやりやすいっちゃやりやすいです。
なるほどですね。さあではですね、次はホームで仙台ということになりますけれど、はい、どうですか仙台のイメージ。
まあ、上手くて速くて強いっていうイメージがあります。
こう上回るイメージっていうのはどう思ってますか？
まあ、本当に今日も練習からみんなで結構バチバチやり合えたし、本当に試合を意識して練習はできたのかなって思います。
ああいうこういわゆるこう J1 から降格をしてきたという、もう本当に誰が見ても力のあるというチームに対して、その、まあ、対抗するために、上回るためには、その選手としてはどんなことが大事なんですか？
まあ、戦術の面は、まあ、本当に監督とかがいろいろやってくれると思うんで、本当に選手一人一人は本当に気持ちだったり相手より走るとか、まあ、そういうちょっとしたところだと思います。
桑原選手ってこうやってお話ししてても柔らかくて優しい物言いでみたいな感じするんですけど、さっきおっしゃってましたけど練習では絶対に手を抜かないって、
はい、
確かに練習でいつも見てると 100% ですもんね。
そうですね、
確かにそうだわと思いながら、その気持ちがやっぱ一番大事ってことですか？
まあ、自分はそこだと思います。いやもう本当自分から出た時のためにって思ってやってます。
そこはもうブレることなく、
はい、
誰かの背中を見てそうなったとかですか？
あの福岡の時に長後久志選手の背中を見てそうなりました。まあ、プロになって試合に出ない時間も結構あったので、うん、そこで長後選手の背中を見て手は抜いちゃいけないって思いました。
ということは長後選手はそういう方なんですね。
そうです。
いいというか、本当素晴らしい先輩が身近にいたんですね。
はい、
で仙台の話がちょっとねありましたけど、仙台といえば月谷は田中航選手は出られないわけなんですが、はい、田中航選手は仲いいそうですね。
あ、結構仲いいです。
あの今田中航選手、その私もね何度か話聞いたことありますけれども、なかなかあの皮剥がせないんですよポーカーフェイスじゃないですか、はい、どんな人なんですか？
まあ、話してたら面白い人ですね。
面白いです。
ちょっと言葉には説明できないですけど。
じゃあメディアに向けているあの表情っていうのは結構よそ行き？
ちょっと作ってますね
あとは生駒仁選手とも仲がいいそうですけれど、はい、彼はどんな人ですか？
まあ、仁くんは天然で優しい感じですね。
そのままそのままのイメージだあーということでですね、いろいろとお話伺ってきましたけれども、
はい、
次ホーム戦で、そして、2試合ホームで戦います。で夏休みに入るので子どもたちもたくさん見に来てくれると思うんですけれどもね、そんな、まあ、全てのサポーターの皆さんに最後一言メッセージをいただけますか？
まあ、厳しい戦いが続いてますけど、 自分たちも全力で戦うので応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで桑原海人選手にね今日はお話を伺いました。レノハ山口はですねこの後ホームが2つ続きますね、
うん、
ベガルタ仙台との戦いが明日土曜日の午後7時からで、モンテディオ山形戦は8月の6日の午後7時からということでホームゲームですからね、
はい、そうですね、
ここはしっかり白丸2つポンポンと行きたいところですけどね、
試験さんを積んでほしいですね。
うん、まあ嬉しいトピックもねありまして、
うん、
高木和馬選手が戻ってきて、
はい、完全移籍、
うん、まあでもその持ってる能力であるとか、
うん、
レノハだからこそ発揮できるポテンシャルみたいな部分ももしあるとすれば、
はい、
そこをうまく吹き出せるようにね、うん、それも桑原選手も言ってたけど、その動き、それを生かす動きっていうのが多分必要になってくるじゃないですか、いろいろ、はい、で結局手につながらんかったらその駒がそこにどこにあったっても一緒なんで、やっぱそこはやっぱ結果が絶対にいる部分じゃないですか。で今言ったようにその駒をどう配置してどういう風に組み合わせを組み上げていくかっていう部分は、
はい、
必ずその人がそこにいなきゃいけないって、別にスターシステムじゃないわけで、うん、で監督のプロデュースシステムなわけだから、選手は選手でね、やっぱりちゃんと自分が活躍機能しないと使われないっていうのはちゃんと分かってると思うし、
はい、
で機能する選手、するであろう選手を、ね、スターティングメンバーに持ってきて、でそこで監督が見ていくことになるわけですけど、まあとにかくホームですから、
そうですね、
それが今言った僕の言ったものがしっかり機能して、うんうん、得点につなげて勝利、白星、勝ち点につながるっていうのを、ここは僕少年結構暑くなってきて、夏ってやっぱみんなしんどい、まあこれどのチームもそうなんだけれど、となってくると選手層が厚いところがね、やっぱりどちらかというと、はい、有利不利で言うとはあるのかなって気はするんだけれども、うん、それ言ってらんないですからね、
勝ち点欲しい、
本当、うん、ね、この先だから4試合で言うと4試合のうち3試合はホームですから、
はい、
しっかり勝ち点その4試合で9欲しいなっていうのがあります
ね。そうですね、全て勝利したい、
できれば10 、はい、引き続き応援してまいりましょう。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。